2013年1月27日、22時30分ぐらい収録、皆様おはようございます、こんばんは、宮沢賢でございます。はい、ということでね、もう1月もね、27日、これが上がってる頃にはね、31ですかね。もう1月も終わりです。もうね、センター試験をつい先週かなあたりにやりまして、大学受験の方はもうこれからが大変な時期になってきましたと。で、まあ高校受験はね、確か私の記憶だと2月に、あ、まあこれ北海道というか札幌市内の話ですけど、2月にあの私立高校の受験があって、で3月の5日かな、そこら辺に、公立高校の試験があると、まあそんな記憶でした。はい、まあね、そういうこともありまして、いよいよ受験生もね、追い込みの季節になってきてるんだなということでね、これからね、ほんの一日のね、時間を無駄にせず、勉強を頑張っていただきたいなと思いますね。まあ、私、大学受験に関する勉強はほとんどしませんでしたので、まあでも高校受験はね、一応、この時期しっかりやって、まあ、適性がね、人にあって、夜型と朝型の人がいますから、夜遅くまでね、起きて、やっても下手したらね、その人にとってはあまり遅くまで起きるのが合わないっていう人もいます。私自身もね、どっちかというとそっちのタイプだったみたいで、もうこの時期はずっと朝の5時ぐらいに起きてね、カリカリカリカリ勉強してたような記憶があります。はい、ということでね、まあ今回もね、やっていきたいと思います。はい、改めましておはようございます、こんにちは、こんばんは、ポッドナインティーズ木曜日担当パーソナリティの宮沢賢でございます。はい、ということでね、今週のトークテーマは、修学旅行についてです。まあ修学旅行のお話、テーマ提案者はリンさん。はい、ということで、まあ修学旅行ですか。修学旅行はですね、一応小学校、中学校、高校ですか、それで3つで行ってますので、まあ一応3つともね、しっかりお話をさせていただきたいと。まあ、修学旅行って言ったら、もうやっぱ地方のね、それぞれの特徴が出ますから、どんなところ行くかとか。なのでこれに関してはちょっとね、まあ一応しっかり入り組んで話をしたいなと思います。はい、ということでね、まあ下手したらね、まあ私のトークのおささのせいでパート2行っちゃうかもしれませんけどね。まあ頑張ります。まあパート1というかね、まあ一応最初に小学校から。まあ小学校は、まあ一応札幌の小学校だったんですけど、洞爺湖というところに行きました。まあ洞爺湖、洞爺、まあなんと言ったらいいんだろう、まあ北海道道内の地名です。まあ道内のね、洞爺というところに行って、まあそこにある山、有珠山とか昭和新山とか行ったり、まあ昭和新山は人それぞれでしたね、僕行かなかったんで、なんかそれは選択で行ったりみたいな感じで、有珠山は絶対にみんなで登ってとか、あとその現地の温泉街に行って、あのいろんなホテルにあの話聞いたりして、それぞれの特徴を掴むっていうか、ここが売りですみたいな、そういうの聞いて、まあ、最後にまとめて発表しますよみたいなこともやりました。まあそれがメインですかね。本当に修学旅行ということで学ぶと。それがね、メインだったので。まあ修学旅行の学ぶのが重大な、っていうかメインだったのは、やっぱ小学校が一番かな。なんか中学、高校ってあんまりそういうのやったような記憶ないんで、まあそんな感じで洞爺湖へ来まして、ただこの洞爺って実はですね、僕が修学旅行行ったのが2003年なんですけど、2000年にね、実は噴火してるんですよ、有珠山っていうのが。その洞爺にある有珠山が噴火して、まあ、確かなんかいろいろあって奇跡的に犠牲者いないんじゃなかったかな、なんかちょっとあらかじめ避難してたかなんかで、なんか、うん、大丈夫だったとかなんとかっていうような気もするんですけど、まああまりそこら辺覚えてないです、ごめんなさい。かれこれ小学校3年か2年ぐらいの時の記憶なんでね、あんまり覚えてないんですよ。まあでそれが噴火して、 で、まあもともと小学校、うちの小学校はその有珠山とか見たりする、洞爺に行ったりするのが基本的な修学旅行のプランだったんですけれど、まあそれで噴火したわけで、当然復興とかしなきゃいけないですし、行けないんで立ち入りとかもできませんから、ひょっとしたらすぐにね、噴火するかもっていうのもありましたしね。まあそういうこともあって、もう噴火した年から数年は、修学旅行は実は洞爺じゃなかったんです。僕の一個上とかはなんか小樽行ってたみたいですね。なのでね、まああとは、これはね、私の父親がね、まあ修学旅行、まあ小学校の先生なんで、ね、両親が。まあそういう修学旅行どっか行ったとかそういう話を聞くんですけれど、まあ小樽行ったとかっていうことなので、まあ札幌市の全体じゃないです、札幌市の一部の小学校は大体洞爺湖か小樽をメインに行きました。今のところ私が知ってる中ではそれだけです。はい、まあ洞爺湖と小樽がメインで、まあその洞爺湖行って有珠山の噴火したっていうんですけれど、だから有珠山噴火して3年後に僕たちが行けたわけで、まあ、よく行けたなと今思いますけどね。たった3年、いや、復興の基準が分かんないんですけど、まあ、よくそんな短いスパンで行けたなと、正直そう思います。まあね、でも、やっぱり行ってみると、その噴火の爪痕っていうんですか、しっかりありまして、その、まあ、火山灰で埋められたとかっていうところはあまり見なかったんですけど、アスファルト、道路が、なんか、ボコボコになって隆起して、もう道路があからさまに壊れてるっていうか、そういうのが分かりましたし、なんだろう、なんか水没してるところも少しありましたよ、道路が。あれ、元道路だったんだなっていうのが、ありました。まだ標識とかそのまま残ってましたね。うん、それは覚えてます。そういう、その噴火の爪痕は見ました。でも多分それが見た場所は確か有珠山のふもとだったような気がします。確か有珠山のふもとだったと思います。で、それ見ました。で、あとは、何だったかな、噴火の、何だったかな、もう覚えてないんだよな。噴火の当時の映像とか、エピソードとかを見せる記念館じゃないけど、なんか、そういうのがあったと思うんですよね。見学地みたいなのないのかな？なんか多分それっぽいのあったと思うんですよね。で、それちょろっと見ました。もう本当に記憶ないですけど、小学校6年生なんで、もうざっと10年近く前の話です。はい。だからね、そういう、ある意味ダイレクトでね、僕たちがの前だったら、もっと昔に起きてた噴火、多分77年とかに噴火起きてるんですけど、まあそういうのは見れたと思うんですけど、僕たちはもうより近かったわけで、3年ですからね。まあ本当に噴火をメインに見るっていう感じだったのか、まあそういうのを学ぶことが重要だったのかなって今ではそう思います。洞爺湖ね、温泉街、いろんなホテルがあります。まあなんと言ったらいいんだろうな、よくし北海道のローカルなんですけどね。テレビの CM で、洞爺湖のサンパレスとかって結構 CM に流れるんですよ。そういうのがある場所なんですよね。本当に観光地、観光にも来やすいとかね。そういう場所です。で、見学っていうか、まあいろんなホテル巡ったのも、大体全部、行ってお話聞いたところの中に、若狭芋本舗とかってもね、候補にはあったんですけど、私は行きませんでした。だから全部、ホテルの方に入って、行って、お話聞いて、まあ、まとめたよみたいな、そんな感じでしたね。まあ自由研修ですね。それはそんな感じでやりました。あとはなんか特にあったかな、まあ、修学旅行、小学校の思い出ということで、まあいわゆる恋バナがね、始まったりね、そんなこともしましたし、それこそ小学校6年生ですから、そろそろ思春期がね、来ますので、そういうね、エロ知識の話がね、ちょっと出てきたりね、そんなこともしました。でね、これはね、当時の時代ですよね。当時流行ってたのがトリビアの泉っていうね、多分聞いたこともあると思うんですよ。そういう番組がありまして、それをね、部屋に戻ってみんなで見てとかね、そんなこともしました。 やっぱ修学旅行ね、結構遅くまで起きてたりしましたけどね。12時は多分平気で超えてたと思います。まあそんなことをやりました。いや、一応ね、宿泊研修っていうのもね、小学校5年生の時とかね、あと中学2年生の時にもやってるんですけど、そこやると修学旅行ではないから、まあ一応それはカットす、割愛させていただきました。はい。まあ一応あくまで修学旅行の話ということね。だから小学校の修学旅行はまあそういったように洞爺湖行って、温泉街、いろんなホテルの、まあ、支配人じゃないですけど、まあ、フロントにいる人に、しっかりお話を聞いて、例えばどんなところが見どころですかとか、こことはち、今、と小学校の生の思考だったらそういう感じですけど、まあ、今で言ったら、例えばここ、どこの、このポイントだけは他のホテルには引けを取らないとか、他のホテルに比べてうちの目玉はここだとか、そういうのはね、今では聞くんだろうなと思います。まあ、そういうの聞いて回って、まあ、あと有珠山登って噴火口を見てきました。なるほど、ここは噴火したところなんだなみたいな、まあ、そういうの見たりしてね。で、なんか最後にね、北小金貝塚っていうのがねありまして、そういう貝塚、まあ、ちょうど小学校6年生から歴史ありますので、そこをね、見て帰りました。はい。まあなんかご飯とかね、ご飯ね まあなんかバイキングいろいろあっていろんな美味しいものを食べたなー程度ぐらいですかね。昼ご飯は、なんか初日が一泊、あ、そう、忘れてた。一泊二日ですね。小学校の修学旅行って。そう、一泊二日で、初日のお昼ご飯が弁当を持たされて、で、晩ご飯にバイキングでいろんなお寿司とかラーメンとかなんかステーキとかね、しっかりホテルで作ってくれて、まあ一応二日目の朝もバイキング的な感じで、二日目のお昼が、カニ釜飯というのを食べましたね。で、その釜飯の丼があって、陶器なんですけど、なんか見たことあるなと思ったら、それ実家にね、あったんですよ、その陶器。まあ、何が起こったかというと、要は両親もそういったルートで修学旅行行ったりしてただろうし、まあその釜飯を食ったことなので、その釜飯の、綺麗に釜飯が入ってた、まあ釜、陶器の入れ物が家にちゃんとのたくさんあったと、覚えてます。今は使ってないですけど、昔はそれでよく家に出される親子丼とかあさり丼とか食べてました。そんなのこともね、気づいた、日でした。まあそんなこともありましたね。で、北小金貝塚行って、黒曜石っていうね、石のナイフっぽいものね、本当に切れるんですよ。で、そういうのもらったりしました。今どこにあったか忘れましたけどね。でもまあそんな感じでね、ある意味小学生らしいというかね、まあ歴史の授業も合わせてとか、そういう感じの、修学旅行だったんじゃないかな、小学校の時は。そう思います。やばいな、これでもう13分か。絶対パート2行くや。まあいいや、はい。ということでね、時は流れて中学校ですか。中学3年生。3年生だな。うん、3年生の時行きました。僕が中学の時に行ったのは、青森、あと秋田、岩手かな？あんまり実はね、いろんなところっていうかね、その東北3県ぐらい行ってね、記憶にないんですよ。正確にどこに泊まってたかっていうのね。2泊3日ぐらいだったかな？でも確かそんな感じでした。はい。で、初日に何やったかとかね、だんだん覚えてないですけどね、とりあえず JR 乗って、ずーっと行って、東北行って、で、中学校ですから全員制服ですよね。で、制服着て、みんなで行って、で、中学の修学旅行の時に何があったかというと、インフルエンザがなぜかね、流行ったんですよ。あれ、インフルエンザのおかげが原因で、強制送還、家に帰らされるっていうのがね、あったんですよ。僕はやなかったですけどね、インフルエンザかかんなかったんで。あ、そんなことが起こりましたね、修学旅行。修学旅行の時に、まあ、秋田ということで、まず、きりたんぽ食べましたね。焼いたきりたんぽときりたんぽ鍋。個人的にはきりたんぽを焼いた方が美味しかったなーっていうのは、覚えてます。で、青森のねぶた見ましたね。うん。で、りんご餅っていうのがね、青森の方にあって、それをお土産としてね、買ってきました。あと、りんご飴かな？うん。なんか、りんご飴っつっても、縁日にあるようなりんご飴じゃなくて、あ、じゃあ、あれ、さくらんぼ飴だったかな？なんか、本当に一口サイズの飴みたいなやつがあったんですよね。あ、そういうのも買ったりしました。 であとなんか渓流見たり、十和田湖だったかな、それの遊覧船乗ったり、なんかそんな感じのことしてました。あんまり中学の修学旅行覚えてねえな。ああ、なんかそんな感じのことしてた程度だな。まあ一応、ああ、でも中学生になると結構ね、MP3 とかね、そういうの持ち出してる頃なので、まあ没収されるとかっていう話が出てたんですよ。で、僕ね、遊びでサングラス一本持ってったんですよね。そしたらまあ、最初の JR 内でみんなでね、かけたりして写真撮ってね、ワイワイやってるんですよ。そしたらね、とあるやつがそれを持ち出して、うちの担任の先生にかけたんですよね。かけさせたんですよ。で、一応担任の先生もね、ノリでね、ちゃんと写真撮ってくれるんですよね。写真写ってくれるんですよ。したら、その後、ちゃんと没収されましたっていうね。おい お前、人のサングラスで何してんのよってね。ちょっとあれよね、困りました。はい。あと、修学旅行ね、バス内じゃない、JR 内でね、トランプやってね、遊んだりとかしてましたよ。ああ、そんな感じですかね。あの頃も普通にポラロイドカメラとかね、使ってましたね。ああ、ポラロイドじゃない。ごめんなさい。間違えた。あれ、インスタントカメラです。そう、インスタントカメラです。そういうの使ってました。結構撮ったりしてね。うん。あれ、小学校の時の修学旅行、インスタントカメラ一人一つ支給されたような気がすると思うんですよね。まあ、あんまり覚えてないですけど。でも、てか、それで写真撮らないと、修学旅行で学んだことが発表できないっていう、なんかそういうのあったし、うん、確かそんな気がします。はい。まあそれ置いといて、確か中学校でも写真撮りました、何個か。で、中学の修学旅行は基本的に青森、東北。うん、食べ物はきりたんぽ食ったってのと、なんだったかな、あれ。リンゴカレーだったかな、なんかそういうの食べました。あと、ほんと記憶にない。晩ご飯はなんか、あれ？なん食ったっけなみたいな感じで、晩ご飯もなんか食いましたけど、って感じ。まあ一応、お土産コーナー見たり、ああ、大浮上もそんな覚えてないな。メガネ普段かけてるんですけど、基本的に大浮上じゃメガネ外しますから何も見えないんでね。あ、何かあったっけなっていう程度なんで。中学校の修学旅行、一番記憶にないな。なんでだろう。なんでか知らないけど、中学の修学旅行は一番記憶にないです。まあね、そんな感じで、これどう見てもパート2行くので、次パート2に行きます。一回ここで切ります。まあ、つっても次ね、高校の修学旅行生編、修学旅行、高校生の修学旅行編になります。では次に参ります。